バンク調布さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけし君。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、
はい、
今メールの紹介にもありましたけども、今日は3月11日ということで、震災から8年が経ちまして、いろいろ皆さん思うところがあると思うんですけれども、
はい、
僕もこの調布 FM でレポーターさせていただいて、いろんな集まりとかに行くじゃないですか。それでですね、言われたのが、震災の頃調布市って輪番停電、当時無計画停電とも揶揄された停電があったんで、その頃すごくこのラジオ調布 FM を聞いたっていう方がいらっしゃったんですけれども、ただですね、7、8年前じゃないですか、あの頃よく聞いてたラジオが今どこに行っちゃったかわからないんですよって言われてあららと。もうやっぱなかなかね、そうだんだん使わなくなってきちゃうんですよね。やっぱ地震の時ってこのコンセントからの電気が使えないんで、こう電池だけで動くラジオっていうのがすごく活躍したと思うんですけれども、やっぱり普段からちょっと備えておいてもらいたいなとは思うんですけれども、難しいなってちょっと、
ね、はい、またね、再度備えていただきたいと思います。
そうですね、はい、さて今日なんですけれども、フードバンク調布さんにお邪魔します。でですね、まゆみさん、スタジオからのはどう見えるかわからないんですけれども、今日来ているところがですね、調布市の、はい、富士見町3-21-12、サレジオ修道院ユースセンターさんの2階にフードバンク調布さんの倉庫があるので、こちらにお邪魔してまして、
はい、
それでですね、調布 FM のある田作りから向かって、西の方なんですけれども、今ですね、空がちょっと青空が見えてまして、ほんの2、3分前にはちょっと日差しも見えてきたような感じで、
や
っ
ぱり
外の温度もですね、15.6度、
あらら、上がってきましたね。
はい、だいぶ暖かく、そして湿度も 63% なんですけれども、こうなってくるとね、花粉がきついんですよ、本当に。
そうですか。
今アプリを見れば1週間のよいしょ、花粉状況がわかるじゃないですか。それを見るとですね、もう今週ずっと5段階評価の4みたいな感じなので、ちょっと非常に辛い中なんですけれども。はい。さて、今日はフードバンク調布のですね、
はい、
理事会の皆さんに、お集まりいただきまして、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ですね、フードバンク調布さん、フードバンクさん、簡単に紹介させていただきます。食べられずに眠っている食品を、必要な方に無償でお分けする、機関なんですけども、今まで狛江の方には行ってたんですけど、フードバンク調布さんに来るのは今日は初めてなので、いろいろとちょっと伺っていきたいんですけど、まず、理事長の、久我さん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そもそも、調布でフードバンクを、立ち上げることになったきっかけについて、ちょっといくつかお伺い。
狛江さんの話出たけど、狛江さんの新聞に出たのを見て、それで調布はないかなと思って、社協さんに聞きに行った。だから3年前。それで、なくって、社協さんは、やっぱり立ち上げたいねっていう考えだと。それで、やろうかってことで、社協さんにいっぱいお世話になって、なった。それで立ち上がってきた。
久我さん自身は普段は喫茶店を経営されて
る。そうなんです。週6日は営業してます。そこが今本部になってますけれども。
なんか思うところがあったんですか、やろう。
調布、自分は母子家庭でずっと30年間やってきたもんだから、そこら辺でやっぱりそういう家庭があるんじゃないかと思って、調布にね、その支援をしたいなっていう考えから、
で、このフードバンク調布の、理念について、じゃあ、副理事長の川崎さん、
ちょっと。はい、川崎です。先ほども出ましたけど、物がたくさんあると、飽食の時代からもう半世紀経ってるんですけど、食べられるのに捨てちゃう、それは賞味期限っていう恐ろしい日付があるんですよね。ところがいろいろこう周りを見てますと、今日食べられない、夕方食べるものがないという人がかなりいるということが分かりました。じゃあ我々がその間に立って捨てないで、それをみんなで分かち合ったらどうじゃないかっていうのが我々のこのフードバンク調布の発端ですね、理念ですね。
久我さんと川崎さんのはどこからつながり、
久我がいろいろこう何人か集めて 立ち上げの準備会などやってました。で、私はたまたま学生時代の友達と酒飲んでるうちに、そいつが、まあ、筑波にいた人間なんですけど、こんなことやりだしたんだよって言って、私は市役所に電話したら、今こういうことを準備会ありますから、関心あったら覗いてごらんなさいということで、で行って、関心というよりもこれは一緒に入ってやらせてくださいということで入りました。
スイッチが入ったんです。
はい、そうですね。
で、今現在どういった活動をされてらっしゃるのかということを、同じく副理事長のアボさん、ちょっとお願いします。
はい、今川崎の方からも言ったんですけども、まだ食べられるのに家庭で眠っている食品を集めて、はい、必要としている施設とか家庭に、はい、お渡しする、無償でお渡しする、それが、フードバンクの活動なんですね。で、今、家庭で眠っている食品がもしある方は、ぜひこちらに ご寄贈ください。で、それは、未開封で賞味期限が1ヶ月以上ある食品で、ただしお酒とかサプリメント、冷蔵冷凍食品とか生鮮食品は取り扱っていません。で、また、食べ物に、困っている、いろんな事情で食べ物を必要としている方は、うちの方にご連絡いただければ、こちらの方から社会調布市の、社会福祉協議会の方にご相談をすることもできます。で、ぜひその2つを、結びつけてやっているというフードバンク活動、皆さんにご協力をお願いしたいと思います。
阿保さんも設立から参加されている
。私も最初久賀がやろうっていうことで準備会を始めた頃からもう最初からやってます。はい、
では、今日ちょっと、そして今日資料をお持ちいただいてるんですけれども、あ、すみません、お名前を。
小田です。はい、
こちら今日お持ちいただいた資料は何について
ですか。はい、ですね、食品を我々扱ってますので、安全とか衛生には非常に気を使っています。特に賞味期限切れたものを人様に提供するわけにいかないので、その管理システムを作りました。それは電気通信大の大河原研究室の先生と学生さんに手伝っていただいて、そのシステムを作り管理しております。はい、
バーコード
で、その管理はバーコードシステムを使っております。
これ押せピッてやったらすぐ分かる。
そうです。入庫の時にデータ入れまして、で、出庫の際にバーコードで読み取ったら、どこに何を出したかが全て記録できるようにしております。
はい、では広報の山本さんからちょっとじゃあ、お知らせというか、なんとか呼びかけですね。ちょっとではお願い。
はい、フードバンク調布、ですね、市内の5カ所でいつでも食品を受け付ける場所を作っております。一つ目が、西調布の一番街商店街にありますカフェラビスケ、こちら月曜日だけお休みです。あとサレジオ修道会ユースセンター、こちらでは月曜日と木曜日の午前10時から午後の3時まで受け付けております。その他テラノサウルス、国領駅から徒歩5分ぐらいのところですね、リサイクルショップになりますが、こちらでも受け付けております。その他、社会福祉、調布市の社会福祉協議会、調布駅から徒歩5分ほどのところ、それと調布市の市民活動支援センター、こちらは国領駅から1分ですね、そちらのアクロスというところの中にあるんですけれども、そこでもいつでも受け付けておりますので、もしですね、皆様のお家の中にちょっと買いすぎちゃったわとか、あといただいたんですけれども、ちょっとこれはあんまり好みじゃないなみたいなものがありましたら、ぜひぜひお持ちください。それが本当にその食べ物を必要としているところ方のところにお届けすることができます。で、合わせまして私たちの活動、結構手間がかかる活動なんですね。なぜかと言いますと、こうやって集めた食品を日付ごとに管理したりですとか、品目ごとに分けたりとか、そういった実際の作業というものが あるわけなんですね。それを、毎週月曜日木曜日にサレジオ修道会ユースセンターで行っておりますので、そちらに本当にね、体のお手伝いをしてくださるという体力ある人、ぜひぜひお越しいただければ大変嬉しいです。私たち大変人手に困っておりますので、ぜひそこら辺もお願いできたと思います。もしご関心のある方は、Facebook もございますので、 Facebook などを通しまして、お気軽にアクセスしていただければと思います。もちろんお電話でも構いません。よろしくお願いします。
今だいたい何人ぐらいでやってるんですか？
今何人でしょうね、20人ぐらいですかね。はい、ただ皆さん毎日来れるという、毎回来れるというようなわけではないので、人数は多ければ多いほど助かりますので、ぜひぜひ増やしたいと思っております。よろしくお願いします。
では電話番号の方こちらから、お知らせします。フードバンク調布さんは、こちらのサレジオ修道院さんで、活動されているのは毎週月曜日と木曜日午前10時から午後3時になります。でこの時間帯は、電話番号が070-4447-3054 070-4447-3054 番です。で月曜日と木曜日以外は、こちら本部になっている、久賀さんのわびすけさんで、
はい、
こちらがですね、042-482-0642 はい。で、フードバンク調布さん、フェイスブックページなどもあるということなら、そちらもぜひ、確認ください。あゆみさん。
はい。
というわけで、今日はフードバンク調布さんから、お届けいたしまして、まあ、はい、以上です。
そうですか。はい。
はい、どうもありがとうございました。では、スタジオの方にお返しします。
はい、久賀さん、川崎さん、阿保さん、和田さん、山本さん、お話ありがとうございました。ね、皆さんもお家の中ちょっと見渡していただくと、これはちょっとうちでは食べないなというものがあるかと思います。未開封で賞味期限1ヶ月以上のものということですので、そういったもの、家の整理にもなりますので、出てきましたらぜひフードバンク調布さんの方にお持ちになっていただけたらと思います。またね、お時間がある方、少しお手伝いしてみてもいいのではないでしょうか。さて、明日は岡本レポーターが斉藤壮子さんからお送りする予定です。